今日のディープダイブへようこそ。今回はですね、メンタルヘルスの自己管理ツールとして知られる WRP、元気回復行動プランについて、特にその土台となる日常生活管理プランに、焦点を当てていきます。あなたが共有してくれた資料を見ましたけど、当事者の体験談からかなりしっかりした科学的な研究まで、これがどう機能して、まあどんな影響があるのかっていうのがよくわかりますね。今回のミッションは、これが単なるタスクリストじゃないんだと。あなた自身のウェルネス、元気を主体的に築くための個人的な設計図にどうやったらなるのか、その理由を探っていきたいと思います。さて、どこから行きましょうか。
そうですね。まず大前提として押さえておきたいのが、WRP が目指しているものの違いなんですよね。よくある症状をなくしましょうっていう、まあ臨床的な回復ではなくてですね、症状があったとしても自分らしく満足のいく人生を送るっていう個人的な回復、そっちへの転換をこう促すものなんです。
ああ、なるほど。症状ゼロを目指すだけじゃないんですね。
ええ。これは1997年にメアリー・エレン・コープランド博士という方が本当に当事者の経験をもとにして生み出したセルフヘルプの考え方がベースになっています。
当事者の声から生まれた後。
はい。その根っこには行動を支える、リカバリーに大切な5つのことがあります。希望、それから個人の責任。これは自分の人生の運転席に戻るみたいな感覚ですね。
はいはい。
それから学び、自分自身の専門家になること。権利擁護。そしてサポート。この5つが、まあ WRP 全開のコンパスになるわけです。
なるほど。しっかりした哲学があるんですね。それで WRP の具体的なツールとして、元気に役立つ道具箱というのと、6つのプランがあると。で、今日注目するのがその最初のステップ、日常生活管理プランなんですね。
ええ、そうです。
これは元気な状態をこうキープするためのもの、予防策みたいな感じですか？
まさにおっしゃる通り、予防策であり、ウェルネスの、まあ、基礎工事みたいなものです。元気な状態を維持することで、より困難な状況に陥るのを防ぐ役割があります。だから、自分の取説を作るようなものという表現も、ぴったりくると思います。
自分の取説ですか？わかりやすいですね。
具体的には、まず、自分にとって、いい感じってどんな状態だろうっていうのを言葉にしてみるんです。例えば、よく笑ってるなとか、外に出かけたくなる感じとか。
ふむふむ。
で、それを支えるために、さっき言った元気に役立つ道具箱。つまり、自分が元気になるためのアイデアレストから、日々の行動を選び出す作業をします。
なるほど。
毎日することのリストには、まあ基本的な自己ケアですよね。例えば、睡眠とか食事のリズムを整えるとか。あるいは散歩するとか、日光浴するとか、そういう心身をケアする習慣が入ってきます。大事なのは、これを誰かに決められるんじゃなくて、自分で選ぶということです。
自分で選ぶと、主体性が大事なんですね。
ええ。さらに、必要に応じてすることっていうリストも準備しておきます。これは、ちょっと気分が落ち込んできたなとか、そういう時のためのブースターですね。
ブースターですか？
はい。例えば、友人と話すとか、好きな音楽を聴くとか、そういう選択肢をあらかじめ持っておく。いざという時に、ああ、どうしようって慌てなくて済むようにですね。
なるほど。具体的ですごく実践的ですね。でも、資料を読んでて思ったんですけど、このプランを作るプロセスそのものにもなんか意味があるのかなと。特にグループでやったりすると、他の人のアイデアが参考になったりとか。
ああ、そこすごく面白いポイントです。まさにプラン作り自体が自己発見の旅なんですよ。で、おっしゃる通り、グループなんかでアイデアを交換すると、自分の道具箱がぐっと豊かになるんですよね。それだけじゃなくて、自分の経験とか工夫が他の誰かの役に立つっていう経験、これが自分も貢献できるんだっていう感覚、いわゆるヘルパーセラピー原則って言われるんですけど、そういう心理的な効果も期待できるんです。
へえ、人とのつながり自体が力になるんですね。それで、こういう効果ってちゃんと科学的な裏付けもあるんですか？
ええ、そこは重要ですよね。WRAP は、単なる思いつきや個人の経験談だけじゃなくて、SAMHSA、これはアメリカの薬物乱用精神衛生管理庁という、まあ、この分野では非常に権威のある機関なんですけども、
はい、
そこからエビデンスに基づく実践、つまり効果がちゃんと示されている方法ですよ、と認められているんです。
それは大きいですね。信頼できると。
ええ。で、多くの研究で一貫して示されているのは、特にリカバリー思考のアウトカムへの、まあ、肯定的な影響です。 具体的に言うと希望の感覚ですね。回復できるんだっていう感覚。それから自分ならできるっていう自己効力感。
自己効力感。
はい。そして生活全体の質、QOL ですね。これらが優位に、つまりちゃんとした差を持って向上するっていう報告が多数あります。
希望とか自己効力感、生活の質が上がると。
そうなんです。一方で、じゃあ、鬱とか不安みたいな臨床症状がものすごく減るのかっていうと、ここはですね、研究によってちょっと結果が分かれる部分もあるんです。
あ、そうなんですね。必ずしも症状が消えるわけではない。
ええ。ここで大事な視点が、もしかしたら測定のミスマッチが起きてるんじゃないかということです。つまり WRAP って症状を直接叩くお薬とかとはちょっと違って、症状とうまく付き合いながらより良い人生を送ることをサポートするツールなんですよね。
ああ、なるほど。目的が違うから測るものも変わってくると。
そういうことです。だから効果っていうのは従来の症状の物差しだけじゃなくて、本人の希望とか主体性とか、そういう側面でよりはっきりと現れるのかもしれないと考えられるわけです。
ということは、この日常生活管理プランというのは、単に日課をこなすっていうこと以上に、自分自身を深く理解して、日々の選択を通じて、こう主体的に元気をデザインするための、すごくパワフルな基盤だと言えそうですね。
まさにその通りだと思います。個々の体験談が語るストーリーと研究データが示す傾向、その両方がですね、特に希望とか主体性、そういうものを育む上での WRP の有効性を、裏付けていると言えますね。
なるほどな。深いですね。では最後に、これを聞いているあなたに一つ問いかけてみたいと思います。もし回復っていうのが単に症状がない状態、それ以上のものだとしたら、あなたにとって真のリカバリーとは具体的にどんな景色を思い描くことでしょうか。このディープダイブがその答えを探す何かヒントになれば嬉しいです。